解体者の夜ヘルス。
ヒーラギスカサ俺の嫁三平三平です。
セーバーは俺の嫁ドイチューです。
サウチカエリヤシダ組三浦アサさんは俺の嫁松崎勝利です。
はい、ということでもう本当に年の瀬も押し詰まってまいりましたけれども、は
い、あと2週間ですね今年も。
そうですね、もうあっという間ということで
ですね、
はい、まあとはいえ普通に今期アニメの感想から入りたいと思うのですが、
はい
はい、じゃあ今回はドイチューさんから。
はい、はい、私いきます。
はい、
まだ多分話してなかったのかなと思うんですけど、まあ無職転生の2期がですね、やっておりまして、うん、まあ割とこれからどうなるんだみたいな感じで終わった1期から、まあそのまま続きをまあやってまして、
うん、
旅をずっとしてるんですけれども、
うん、
まあその故郷に戻ろうっつうので、その、3人でエリスと、ルイジェルドと3人でまあ旅をしてるんですけれども、まあいろいろありまして、
うん、
父親に再会するという、はい、うんうん、パウロともう数年ぶりに再会するっていうのが、うん、まあ割と大きめのイベントがあったんですけども、
うん、
まあ当時のまあ女好きの強い冒険者だったパウロとはもう似ても似つかないぐらいやつれて、もうヒゲまみれでなんか、
うん、
疲れ切ったような状態で再会するんですけど、
うん、
でまあそこでやっぱまあルディは普通にまあこういう冒険してきましたよみたいな感じで告げたところ、父親は、うん、なんだそれはと、なんか、
うん、
お前どんな大変なことがあったと思ってんねんみたいなんで、
うん、
お前それで女の子と遊んどったんけみたいな。で、その再会した瞬間も、なんかパンツ被って暴れてたんで、ルディが。
まあ、それはね、そこだけピックアップすると。
そうそうそう。まあ、それはまあ、で、まあ、パウロとしては何なんだ、お前には期待してたのに、みたいな。うん、その、母親も、お前の妹もいなくなってんのに、何してたんだ、みたいな感じで言うんですけど、うん、まあ、その、ルディ的にも、いやいやいや、必死に頑張ったやんけ、みたいな感じの、
うんうん、
ガチの親子喧嘩みたいな感じがあって、うん、で、まあ、ジャガンとかあるんで、もう、ルディめっちゃ強くなってるし、
ね、
はい。
パンツは被っててもね。
パンツは被ってても。で、まあ、その、親子喧嘩みたいになって、絶対まあ、絶対ルディがもう、パウロをもう倒そう、もう倒してしまうというか、
うん、
もう、ボコボコにしてたところで、その、妹のノルン、っていう、
うん、
にもうお父さんをいじめるなみたいな感じで止められて、
うん、
でもうなんかちょっともう昇進して宿に戻るんですけど、
うん、
でまあそのパウロの言い分っていうのもいろいろ描かれるんですけど、やっぱり、まあ、息子やったらどうにかしてくれると思ってたし、
うん、
でルディはルディでそんな余裕もなくて、そんな、まあ大丈夫だろうって勝手に思い込んでたみたいな、なんかお互いの気持ちがすごいなんか切ないな、これっていうのがあって。で、まあそこでその、ギースっていうもともと、パーティーメンバーだった。
うん。
なんかまあ盗賊みたいな多分役割のような感じのキャラなんですけど、うん、まあそれまあルディと別の場所で会ってたんで、で、ギースが、パウロに会って、そのなんか、もうちょっと優しくしてやれよみたいなことを言うんですけど、そこでなんか、いやでもあいつは天才だから、あいつなら何とかしてくれると思ってたんだよって。お前期待しすぎだよみたいな感じで、じゃあお前は、マタイ陸に行った子供が、なんかもう、体の一部を失って、うつろな目をして再会できたらよかったのか、うん、そうじゃないだろうみたいなことを言って、ハッとして謝りに行くっていうパウロ。うんなんですけど。で、まあ、もう一度謝って、じゃあもうルディとしては、じゃあ、これはもうなかったことにしましょうって。昨日僕らは会わなかった。今日初めて再会したっていうことにしましょうよ。
うん。
で、さあ、父さんは、手を挙げてください。 ので、それでは、僕は抱きつきに行けないじゃないですかっていうので、しゃがんだパウロが手を広げて、ガッて抱きつくんですけど、
うん。
で、まあそこでパウロはもう初めて本当にごめんなって、生きてくれててよかった、会えてよかったって言うんですけど、
うん。
だルディって、やっぱり子供の時に、
うん、
もう、その、ま、転生のして記憶があるから、あんまり父親に対してなんか俺、そんなに愛情ないのかなってやっぱちょっと思ってたんですけど、うん。うん。おかんのこともエロい目でも見てたし、ルディってなんかやっぱたまにすげえ嫌なやつみたいに俺思ってたんですけど、ま
あ、昔のがちょっとね、
そうそうですね、
出てきてしまうというか、
はい。でもそこでなんかやっぱ、その泣きながら息子を抱きしめるパウロに対して、そこでルディもやっぱちょっと泣きそうになって、
うん、
僕の方こそすいませんって、なんかずっと本心あんま見えないキャラだなみたいに思ってたんですけど、うんうんうん、そこでなんかすごいちょっと、あ、やっぱこの妻やっぱパウロに対してやっぱね、あんだけ一緒におったからやっぱ父親っていう認識もあんのかなみたいな感じで、そこがすごいなんかいい話だったなーって思って。
お
あと、俺、ギースなんて絶対にね、うさんくささ満開だったじゃないですか。
ああ
まず疑ってかかるな、君は。何もかも。君の性格だ、それはもう。
僕、まあ、ちょっと、ね、原作をね、ちょっともう、2期始まった時に、ちょっと、ある程度読んだりとかもしてたんで。
ああ、なるほど。はい、はい。
はい。まあ、今後のある程度までは知ってはいるんですけど。
うん。
でもなんかやっぱその、
うん
うん、牢屋で出会って、
うん、
その馬車で旅に出るときに追いかけてって、待ってくれよみたいな来るときに、うん、こいつうさんくさーって思って。
まあな、うん、いろんな人、いろんな芸人を我々も見てるからね、うさんくさい、うさんくさいやったらね。大体合ってるからな、第一印象。
でもなんかやっぱそこの再会シーンはちょっとなんかグッときちゃったなーって思うと、
なんかそうなんですよね、なんか切ないというか
切なかった、
うん、だからみんな大変だから、
う
ん、
その
状況って
そう、
うん、誰が悪いっていうわけでもないような感じとか、
そこがね悲しかったんですよね、すっごくなんか、
うん、
でもやっぱ父と子、正しい父親と子供の再会やったらそうじゃないけど、やっぱ生実家能力のあるルディに対する勝手な期待みたいなのが、
うんうんうん、
そこもまたなんか悲しいっていう。
その一期の最初の方のなんか家庭内でのなんかわちゃわちゃみたいなところを見てきてる分、そこのなんか落差みたいなのもすごいあったんですよね。
結構人間関係をすごくシビアに描くような感じあるよね。なんか
そうですね。
生々しいというか、その部分は。
そう、なんかギャップが結構ね激しいですよね、なんか、
うん、
下ネタでドタバタやったりとかバトルシーンでね、
そうそうそう、う
ん、武装したりとかあればと思えば急にこんなんぶっ込んでくるっていうのも、
そうヒューマンドラマみたいな、
そうですね、で、まあ、そこもねちょっと結構過去のその前世のなんかやり取りみたいなんと自分、
うん、
前世の自分とパウロの気持ちをなんかリンクさせて気づくみたいなんとかも、うんうん、なかなかね、でもやっぱ面白いし、すごい映像ですね、やっぱりね。
まあね。
すごい。
うん、すごいわ。
パン二つに割るシーンにどんだけ力入れてんのっていうような。
あれは宮崎駿もうなるでしょう。
いや、あれなんか、
食事シーン。
あのパンか、ちょっと硬いんやろな、とか、ちょっとわかるぐらいの描き方してて、うん、いろんなとこ力入れるな、っていう。
うん
うん、
あと思えば、童貞喪失の後のはしゃぎっぷりとかね。
うん、
なんか、2期はいろんなパーティー目線で見れていいですね。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。師匠のパーティーみたいなのもあるし。うん、面白いですね、はいはいはい。はい。いや、2期も面白いですね、やっぱ。
うん。
はい。こんな感じですね。
了解です。
はい。
じゃあ、次は松崎さん、お願いします。
はい。小見さんの、
うん、
うん。僕がね、やっぱ、お母さん、
うん、はいはいはいはい。
がね、なんか、まあ、 おもろいというか、あのコミさんのお母さんどんな感じっていう風に、で家行ったら、見た目はもうコミさんそっくり、
ね、
なんですけど、その、ちょっと、言葉数の差がちょっと違いすぎるというか セリフ量なというか、あとはしゃぎっぷりというかテンションがもう全然違う、
あれ見た目あんだけ似てるからいいけど、似てなかったら他人だと思います。
他人ですねで17歳ですキャハっていうのを井上喜久子が言ってるっていうのも面白いね。
なるほどね、
そっかそっか、
まあ言わせたくなりますわな、
で、お父さんと、まあ弟もいるんですけど、もうみんな喋らない、あれもなんかで、その後に小見さんが実家に帰るっていう話があって、その時にも
なんか、ね、
そうで、まあ車でお父さんが運転して田舎に帰るんですけど、その車中マジでお母さんしか喋ってない、あれめちゃめちゃおもろかった、
ね、めちゃめちゃよかった。
なんか
もう一人でマシンガントークずっとしててね。
おもろかったあれ。
で塩飴舐めるっつったら、みんな黙って舐めてるっていうのがすごいいい家族いつもこうなんだろうなっていう、
と家庭での感じが見えるところとかね、で田舎帰ったら田舎帰ったで、やっぱりみんな、めっちゃ喋るか科目かどっちかしかいなくて、
両極端。
だからその姑さんとお母さんはすごく仲良くて、でもなんか基本的になんか男性陣が割と黙ってる感じなのかな。
ああはいはいはい。
だからコミケはそうなんですかね。
ことなんですかね。
予想から来た奥さん二人はすげー喋ってるし。
ああ、なるほど。はいはい。
おばあちゃんも割と寡黙な感じだった。
結構怖い感じのね。
ね。
あ、
俺おばあちゃんにグイグイ行った時ハラハラしたもん、俺。最初。
ダメダメダメ。
まあ、それがなんかね、ただのくんと全然関係ないところで、なんか、あそこだけでもなんか一本成立しそうな。
ああ、
なるほど。はいはい。
なんか、コミケの日常ぐらいのアニメであっても全然成立するような、なんかキャラクターたちがなんかすごいいいなっていうのと、やっぱり。
お父さんすごく強キャラ感あるよね。
あれね。
ね。
殺し屋だって言われても俺信じちゃうな。
あとまあもちろんその学校の生徒たちもキャラクターがすごい、豊富というか
結構なんかもう増えてますもんね今や、
そうですね、やっぱこれ僕が一番引っかかったのが中二病っぽい、
中中さん、
そう中中さんなんですけど、
はいはいはい、
が出てくるその、話数の、その公式ホームページの、そのストーリーあらすじみたいなのが書いてるんですけど、体内の近畿の力、カッコ、ドラゴンフォースが反応し、コミリア姫、カッコ、コミさんに血の契約を求めたマルソーとレス、ブリマベラ、カッコ、なかなかさんが、なんかね、なんかいちいちなんか。
ドラゴンフォースがもうまだ俺ら飲み込めてんからな。
なんか飲み込めない。喉に引っかかる。喉に絡む感じの。
カッコにされてもさ、ドラゴンフォースを。
もう、見るものをね、全部置いていくあらすじをね、公式ホームページに書いててね。これなんかすごいいいんすよね。
あれさ、なかなかさんとメアド交換みたいなんていつの間にかしてたって感じなんですかね。俺見逃してたかな。
僕もね、全話数僕まだ見てなくて、飛び飛びで今見てるんで、
はいはい、
あれなんですけど、 どっかでしてるのか。
うん。
でもね、でもまあそういうの含めてなんか、もうベタですけど、エンディングでだんだん友達が増えていくのとか、うん、あれいいですよね、はい。エンディングテーマの最後のところで。
うん。
うん、
最初はね、少なかった人数がだんだん。
最初はね、馴染みだけ、3人とかだったのに、うん、どんどん増えていってますもんね、今。
あれがやっぱりもうベタですけどいいですね。
わかる、うん。俺もエンディングとオープニングもそうなんですけど、なんか毎回泣きそうになっちゃうんですよ。
うん、ああ。でもなんかわかるな、その辺は。
うん。
ねえ、かと思えば、弾丸論破とかはね、脱落していった、死んでいったキャラクターだんだんね、いなくなったりとかもしましたけど。
減ってくパターンと増えていくパターンが。
とかもありましたけど。
うん。
やっぱなんかこういうなんか、演出とかも好きだなっていうような。
うん。
なんかちょっと取り留めない話ですけど、なんか小見さんのいろんなとこ好きだなっていう話
です、ね。
うん、
いや、俺もなんかもうずっといいですね、なんか。
ずっといい。
なんかギャグシーンなんだけど、なんかずっと、あれ終わんのかな、あのアニメ。終わらんでええ気がしてきた。
このままずっと。
はい。
面白いですね。なるほど。本当。うん。
大丈夫ですか、はい、了解です。はい。じゃあ、次、私で大丈夫ですか、
はい。
はい。俺ね、ちょっとね、まあ、せっかくなんで、鬼滅の刃の遊郭編が始まったんで、
ああ。
ちょっとその辺の話したいなと思って。あまあ、やっぱ、すごいですね。まあ、さすがというか。
はいはい。
結構その、まあ、テレビ版の構成も良かったなと思うのが、その、まあ、無限列車編、映画を、まあ、ちゃんと、まあ、
バラしてという
か、うん、テレビサイズにして、うん、で、そのままの流れでいってるから、すごくなんかこう、うん、入り込みやすい感じがあって、
うん、
うん。
そのままの流れで見れますもんね。
そうそうそうそう。うん、まあ、第1話が1時間だったのかな。
はあ、はあ、
うん。で、あれで、まあ、後半録画失敗して、ちょっと、時間経ってからサブスクで見れたっていうのもあるんですけれども。
ああ、なるほど。
うん。まあでもやっぱり1話目の1時間は結構。で、なんかね、はい、まあ、ちゃんと構成うまいなと思ったのが、まあ俺ちょっと原作読んでないんであれなんですけど、その遊郭編の1話で、ちゃんと炭治郎が水の呼吸を、鬼を退治するのに水の呼吸を見せるシーンあるんですけど、
はい。
あそこなんかね、アニメオリジナルらしいんですよ。
う
ん、なんかその鬼と戦うシーンみたいのは。はいはいはい、だから、まあ結構その遊郭編の1話で、ちゃんとその、いわゆる鬼滅の刃の、こう、ね、流行語的にもなったその水の呼吸みたいのをちゃんと見せるっていうのも、うんうんうん、ああ、やっぱちゃんとすごく、オリジナル入れるにしても考えられてるな、みたいのも。
うん、うん。
うん。あったりして。あとは、ちゃんと無惨様の、はい、パワハラぶりをちゃんと1話で見せるっていうのも、でも隙がないなっていうかね。
やだ、なんか怖いな。
鬼滅といえばこれみたいのが全部詰まってる感じが、
ね。なるほど。
うん、なんだっけ、赤座っていう鬼が報告して帰ったら、はいはい、なんかね、うん、ちょっと笑っちゃったのが、まあ、こう、報告するわけじゃない。その柱の一人を倒して、はい、通ったら、みたいな、うんうんうん。うん。そしたら、無惨様が、でって言うんだよね。もうそんな聞き方ある上司としてっていう。やだ、この会社と思いながら。
調子乗んなよと。
そうそうそう。
だからなんだ
と。そうそうそうそう。うん。お前、柱倒したっつってるけど、あと三人なんか鬼狩りいただろ。あいつらになんか傷を負わされて、何してくれてんだみたいなのさ、でから入るあの怖さ。
これだからよ、みたいな。
そういうことよりさ、みたいな。
うん、
うん。あと、結構その柱でまた、宇髄さんっていうのが、はいはいはい、まあ、今回の、まあ、キーマンだとは思うんですけれども。
う
ん、
そうですね。
うん。で、結構、その、キーマンになる柱の人って割と最初、ちょっと嫌な人みたいな感じの。
そう。はいはい、なるほど、ね。はいはいはい。
思えば、まあ、無限列車編で、その、京極さん。
はい。
あ、じゃあ、煉獄さん、京極さんは違う。
あ、ね。
京極さんは、美味しんぼだよ。
あゆ食うやつやん。
あれもパワハラがひどいから。
いや、違う違う。パワハラつながりで、そっちの話しないで。引
っ張られちゃったかもしれないけど。
京極さんもね、まあ、
最初はなんかもうすぐ
和装ですからね。和服着てますからね。
煉獄さんも京極さんも。いや、煉獄さんも最初はね、確かこう炭治郎とかと会った時に、まあ、禰豆子とか、その鬼を連れてるから、もうすぐ殺そうみたいなことを言ったりして、
うん、
大印象悪いんだけど、
うん、
宇髄さんもね、なんか最初は、その、葵ちゃんっていう、蝶屋敷で、
はい。
まあ、身の回りの世話をしてる、元大使になるのかな、
う
ん、その、
そうです。
鬼狩りの、うん。を、ちょっとこう、まあ、任務の、で連れて行こうとしたんだけど、まあ、旗から見たらちょっと強引に、もう、誘拐かくらいの感じで、連れて行こうとしたりとか、うん。あんまり、でもそっからまたなんか、まあ、2話とか見ると、ちょっと、いや、その3人と、炭治郎、善逸、猪之助と、ちょっと、まあ、若干馴染んでくると、あ、割とちょっとお茶目なとこもあんだ、みたいな感じで。
うん。割と面倒見はいいですよね。
そうそう、良さそうだね。
うん。
あと、あの人、嫁3人だね。
そうなんですよ。松崎
っす。松崎システムですよ。
松崎スタイル。
パクられたよ。天下の小峠先生が。
小峠、おい。
あれ、松崎インスパイアでしょ、あれは。
俺、10年以上前から嫁3人だぞ。
こっちが早いと。こっちが早いと。ああ、なんかね、そんなのもあって。あと結構、まあ、1話は、なんかね、意外と、その、あんまり俺の中でなかった、葵ちゃんがすごく、可愛かったなと思って。ちょっとこう、最初、まあ、当たりの強い感じのキャラではあったじゃないですか。はい、でもなんかちょっと、すごく丸くなったっていうか。
うん。
なんか、あと、まあ、ご飯とかも作るシーン、っていうか、あれもあるから、すごく、いい嫁になりそう感が。
まあ、結局、だから、ちょっと心配だから言ってるみたいな、委員長みたいな感覚ですよね、
う
ん、
そうだね。
うん。
で、結局はなんか助けてくれたりもするじゃん。炭治郎がまた、なんだっけ、鋼塚さんか、鍛冶屋の。また、
はいはい、
刀掘って、
はい、
やっぱ追っかけ回されてる。こっちです、みたいな感じで、なんか、かくまってくれたりとか。
なんか僕、蝶屋敷のああいうの、ああいうのを挟むところが、鬼滅のすごい好きなところなんですよね、なんか。なんか何やったら次のバトルにすぐ行っても良さそうなの
を。はいはいはいはい。
あそこの、その、ちゃんと体を休めたりだとか、ちゃんと修行するとこを見せるっていうのが鬼滅のすごい好きな。言ったら日常パートみたいなのをちょっと見せてくれてる感じね。
は
い。
鬼滅の日常パートだよね、あそこは。
そこいいですよね。
と葵ちゃんがね、その、なんかその連れてかれる時で、要は、だからまあ2話とか見ると、その、はい、あの3人が、結局、女装させられて、遊郭で、その情報収集のためにっていうのがあるから、うん、結局葵ちゃんもそれで連れてこうとされてたんだけれども、はい、やっぱり、もう葵ちゃんの中ではもう、戦いの場に自分は出れないみたいのがあるから、
うん、
その時のなんかね、弱さみたいのもね、
うん、
すごくね、良かったんですよ、葵ちゃんがなんか、描かれ方が。で、ちょっと可愛かったのが、まあ、その、宇髄さんが、なんやかんやで、その、なんかね、どういう流れだったの？とにかく最後、こう、肩に抱えてる、葵ちゃんの、尻を意味なく叩くんですよ、パーンって。
うん。
うん。その時に、葵ちゃんが出した、ヒャンって声が、すごく可愛かったですね。あ、ちょっと
性癖やん、それは。
いろいろ話してきたけど。
一番そこですか。
この話をしたいがために遊郭園の話をしだしたわけなんですけれども。
いや、喘ぎ声の話でしました。
喘ぎじゃないんですよ。喘ぎじゃないんですよ。なんかびっくりしちゃったのかな？急にお尻叩かれて。ヒャンって声が。あれはちょっとね、あれちょっと聞き逃してる人がいたら、ぜひぜひ、必聴ですよということでですね。 見ていただきたいと。まあでもやっぱ面白いです。うん。すごく。
そうですね。
作りも丁寧だし、引き込まれる感じで。うん、
あとやっぱ伊之助は美人ですね。
あ、ね。あの、遊郭行って女装して即戦力な感じあるよ。
はい。
おう。いや、でもちょっと本当ますます今後楽しみということで。
うん。
はい。鬼滅遊郭編も見ていきたいと思います。
はい。
はい。ということで、まあ、今週 A パートこんな感じで。
はい。
B パートなんですけども、やっぱこの時期ということで。
はい。
はい。はい、もう、あと2週間でまた押し寄せてくる。2022年、冬アニメ。
はい。
こちらの、気になる作品をいろいろ3人で語っていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。2022年冬アニメ期待作を語ろう。
語ろう。
はい。ということで、まあこの時期恒例のコーナーですけれども、はい。はい、もうちょっと経つと、もう早ければ多分年内から始まるのもあるみたいよ。なんか、
ちら
ほ
ら。マジですか？
みたいですね。
うん、恐ろしいな。なので、
本当に気が早い。
いやいや、もう録画ミスんやろうな、どうせ。
結構今期溜め込んじゃってるのもあるからね。
うん、そうなんですよ、そこもあるし。まあ、
言ったら、だって鬼滅の刃の遊郭編も、あの、うん、冬アニメみたいな感じに掲載してるサイトもありますもんね。んね、
ありますね。はいはいはい
はい。そういう枠になってる、ね、
で、うっかりすると過去作品もね、サブスクで見ちゃったりするから。
そうね、ありますね。うん、
さあ、わかるわ。じゃあ、はい、ですね、行きましょうか。じゃあ、また A パートと一緒の順番で行きましょう。
はい。じゃあ、私はですね。
はい。
ちょっと気になったのが、リアデイルの大地にてっていうアニメなんですけど。
うん。
まあ、ちょっとまあ、ソードアートオンライン的なものかなとも一瞬思ったんですけど、どうやらまあ、ずっとゲームの VR のその MMORPG をずっとやっていた少女がいて、
うん。
で、なんかその子はなんか寝たきりの主人公で生命維持装置をずっとつけられて、うん、で、それ、そのゲームだけはなんとかできたからやれてたっていう子が、
うん、
200年後に目を覚ましたらそのゲームの中にいたっていう、
は
ぁ！やつなんですけど。
はいはいはい。
はい。で、まあ、このアニメのちょっと面白そうだなって思うのが、そのまあ、実際自分が、うん、まあ、キャラメイクしたそのエルフに、まあ自分がなってるんですけど、その時に、そのまあ結構トッププレイヤーやったんで強いんですけど、その時になんかその自分の子供を3人ぐらいそのゲームの中で作って、
うん、
でまあなんかパーティー組んでたかなんかそうらしいんですけど、な、うん、らその3人も実際にいて、そいつらが母上っていう感じで来るんですよね。なんか PV 見た感じだと。それがなんかエルフのなんか美男子のやつと、なんか美少女のエルフと、ドワーフのおっさんなんですよ。
うん、うん。
その三人が、母上、みたいな感じで甘えてくるみたいな。なんか結構まあ、平和な感じはするので。
うん、
うん。なんかそれは、なんか意外とそのなんか、その異世界もんやけど、割と変な謎の家族愛みたいな。
うん。
でまあ恋愛経験もないのに、急に三人の子持ちになってしまった。
あ、そこはなんかこういろいろ見どころな感じあるね。
はい。でも子供は子供でも立派になんか宮廷魔術師みたいになんか成長してるっぽいんですけど。
うんうん。なんかその。そんな小さい子ではないわけだ。
はい、ではないです。全然。もう立派な、はい。感じですね。そう、だからそれなんか、なんか設定いろいろ面白そうやな、みたいな。
あ、じゃあゲームの中に入り込んでるっていうよりは、ちょっと異世界転生。
異世界転生
っていう感じなんだ。
そっちに多分近いんだと思います。
なるほど。でも世界は、その、はい、自分がやってたゲーム。
ゲームの中の世界にっていう。おうおうなんかね、なんか、ちょっと PV 見た感じ面白そうだなっていう。
おうん。
はい。のですね。これちょっと気になってます。はい。はい。リアデイルの第一にて、はい。
じゃあ松崎さん行きましょう。
はい。ファンタジー美少女受肉おじさんと。
はいはいはいはいはい。
えっ、ー、と、 タイトルは、四つ葉とと同じ構成ですね。
そうですね。
とで終わるっていう。
いはい、まあ、だいぶ矛先違う感じするけど。
うん、
なんか、どうやら異世界に飛ばされた、二人のサラリーマンがいて、はい、うん、ただ片方は、なんか知らんけど、転生とか転移か。転移するときに、なんか可愛い美少女になっちゃって。で、だからもう、早く魔王を倒さないと、うん、お互いがお互いに惚れてしまう。だから早く魔王を倒して、元の親友同士の二人に戻ろうっていう話らしいです。
うん。
あ、そっか、親友同士なのね。幼馴染で。ね、
はい、幼馴染で、はい。
合コンの帰りに異世界飛ばされて、
どう見ればいいんだろうな。
これはだから何なんですか、ね、BL なのか普通の恋愛なのか、
うん、
何なんでしょうねこれ。でもなんかぐちゃぐちゃしてそうで面白いなって思います、うん、
ね。確かにね、
はい、ああなるほど、
ね、こんなことやりまくったんだなっていう気がしますよね、世の中が。いろんなこと、
いろんなの見たことない世界を。
はい、これはおっさんと元おっさん美少女の絶対に惚れてはいけないラブコメディらしいです。
いいですね。うん、その説明文でも気になりますもんね。うん、
だって、なのか古くはね、そのネカマって言葉があるくらいですから、
はいはいはい、
そのネットの世界で女性だと思ってたら、
うん、
男性だったみたいなケースが、
はいはいはい、
ね、あるけど、これ最初から男って知ってるけれども、
うん、
美少女すぎてみたいな、
はい、そうですよね。
おう、
そうで美少女の姿になった彼女は周りの可愛さに戸惑う、そして女性の体になったことでかっこよさにグッと来てしまう。
ね、じゃあもう付き合っちゃえばいいじゃん。
はい、しかし元は親友同士。この関係を壊さないためにも、うん、一刻も早く魔王を倒して元の姿に戻らなければならない。
なるほど。
そうね。
お互いがお互いを好きになる前に、
うん。親友同士じゃなかったら、もういいやくらいの感じなの、じゃ
あ。まあだから知らなかったらね、全然。ただの可愛い女の子ですから。ま
あ、
確かに。
うん、ああ、そっか。
はい。
知っちゃってんだもんな。惚れて戻っても困るもんな。
うん、
いや別に、でも。
ぎこちないよ。なんか、ぎこちなくなるよ。うん、
だからもう、だからもうみんな、皆さんのもう身近にいる男性が、はい、うん、女の子になってめちゃめちゃ可愛い姿になったら、果たしてその子に惚れるのかっていうことですよ。
中身によりますよね。
中身が誰か。
うん。
こいつならいいやもある。
セジモはないじゃないですか。
いや、あなた一番、ネジのセジモは一番、あなた一番イチャイチャしてるじゃないですか。男のセジモと一番あなたイチャイチャしてるじゃないですか。側関係なく。
まあでも性格ひどいですからね、セジモは。
そうなんですよ。
うん、
でも、それでイチャイチャしてるってことはそういうことですよ、もう。
どういう
異性として、異性として見たらマジで、マジで、ぶん殴るかもしれないですね、セ
ジモ。逆に異性であれ。
異性の方が。
異性の方が、
異性の
拳を握る。は
ぁ、でも面白い、
ね。キャラも、他のキャラもね、
うん、そうなんですよ。
気になるキャラいたり
もしますよな。他のキャラがどういう感じで出てくるのかがわからないので。
うん、うん、うんうん。
でもまあ、同じく、異世界転生ものということで。
うん、うん。
メインか、これは。はい。というわけで。ファンタジー美少女受肉おじさんと。
と。
はい。
四つ葉とと一緒ということで。
はい。
はい。じゃあ私ですね。
はい。
俺ちょっと気になってるのがね、怪人開発部のクロイツさん。
ああ、これ面白そうですね。
うん。なんか、まあ、いわゆる、正義のヒーローと戦う悪の組織の、悪の怪人を作り出す開発部で働く人々の話みたいな感じで説明されてて。うん、で、それがまた、うん、はい、例えば怪人を作るにあたって実験とか研究とかしたりして、で、なんか開発の予算取りからスケジュール管理とか、なんか、 幹部から決裁もらうためのプレゼンするとか、そういうような話らしいんですよ。
そうですね、なんか。うん、
だからちょっとまあ、天地創造デザイン部の、またちょっとアプローチを変えた感じの
やつ
かなって感じで、ちょっとこれはすごく興味あるんですよね。
これなんか1話の漫画、あの、コミックメテオかなんかなんで、漫画ある程度読めるっぽいんで、1話読んだんですけど、
う
ん
う
ん、
ほうほう。
なんか本当なんか、ブラック企業チックな感じで、
はいはいはい。
あの、この資料でプレゼンしてこいみたいなんで、すげえ薄っぺらくて、
うん
なんかそれが弱そうな、予算なさそうな怪獣で、それを、あのなんか幹部にプレゼンしているっていう。このだからあの、なんて言うんでしょうね、表紙と言いますか、アニメの表紙で言うと、この手前の女の子が主人公っぽいですね、どうやら。この真ん中のなんか帽子かぶってるのはなんか、
上司みたいな。
上司みたいな。はい。
まあでも確かに。
うん。上司もみんないい人そうでした、でも。
あ、本当？
はい。
あ、じゃあちょっと、いい職場なのかな？
ブラックだけど。なんか割と悪くはなさそうな。
ブラックだけど、いい会社なのかなって、大元は悪の組織だからね。
そうなんですね。
全部が矛盾してるけど。
むちゃむちゃやった。そう
そう。悪の組織だからブラックでいいじゃねえかって気もするし。でもちょっとね、で、ちょっと加えて言うと、
はい。
またこれ別の作品なんだけど、お昼のショッカーさんっていうのもなんかあるらしいんですよ。
うんうんうん、
これはなんかライン漫画が元になってるらしいんですけど、はいはい、これはもう完全に仮面ライダーの、まあ、1号2号あたりのちょっとディフォルメパロディみたいな感じらしくて。
なるほど、なるほど。
うん。で、なんかまあ、いわゆるショッカーの戦闘員が、
うん、
まあ、イカデミルっていう、まあ、幹部がいるんだけれども、怪人の。
はいはい、
で、そのなんか、それ周りの話みたいな感じで描かれてんだけど、結構ね、新仮面ライダーも、だから2022年かな？公開は、確か。なので、ちょっとこういう、なんていうんですかね、怪人、ヒーローと怪人と悪の組織者が、割とちょっと今期、出てるっていうのは、そういう影響もあるのかなと思って。
うんうんうん、なるほど、
うん。ちょっとだから、うん、この2作品はちょっと共通して興味ありますね。
なるほど。
うん。キャラもね。
効果音関智一ってどういうこと？
あれじゃないですか。風立ちぬみたいなもんじゃないですか。ボガーンみたいなのを
全部。どういうこと？
それあれですよね。お昼のショッカーさんの方ですよね。
そうです、そうです。
うん。いや、だからちょっとそういう意味でも。いや、効果音のね、音をやるのなんか、その、風立ちぬの、あれはだから宮崎監督と庵野監督やってんのかな？確か。あと、ジブリ美術館で流れてるやつで、タモリさんがずっと効果音やってんのあんだよね。なんか一作。
うん。
だからそれに次ぐ、関さんはそれに次ぐ、
なのかな？
効果音声優として。
ね、音響監督でもないしですね。
そうですよね。
うん。
多分だから口でやんじゃないかな。
っていうことなんじゃないですかね、
うん、
多分ね。うん、
なんか、いい意味で緩い感じのなりそうで、
いいですね、
楽しみだけど、ね。
いう感じですね、うん。はい。
はい。とりあえずちょっとその、まあちょっと2作品になっちゃいましたけれども、その2つでしたね。はい、
なるほど。
はい。じゃあもう一巡行きましょうか。
はい。スローループ。
はいはいはい。
これがね、どうやら、まあ、可愛い女の子たちが、うん、フライフィッシングをするっていうアニメですね。
うんうんうん、
はい。
まあ、釣り、
釣りフィッシング。はい、うんうん。フライフィッシングをなんかやるっていうやつで、なんかお魚食べたりとかしてましたね、PV みたいな。ただ、可愛い。
はい。わかる。これはいくつくらいの設定なんだろう。
でもね、
高校生くらいかな。
高校生くらいなのかな。制服はそんな感じありましたけどね。
でもなんかもっと幼い感じもしますよね。
ねえ。
そうなんですよ。
作品によって女子高生のなんか寸法が違うからな。
そうなんですよ。寸
法。あ、そうですね。
なんか。
あ、でも一応高校1年
生。高校だ。うん。高1か。
は
い、
高1ですね。この3人は。
またみんな可愛いね、これ。
可愛いんですよ。
どういうことよ、これ。
もう、 じっとしてるだけでもええわ、こいつら。30分。
それどうかな
全然釣れずに、微動だにせず、竿を構えて。
さすがにどうかな
でもなんか一応ね、一応まあ釣りと料理みたいな、
ね。あ、なるほど。ちょっと合わせ技っぽいのかな。その釣ったものを食べるっていう。
あ、そうですね。堤防クラブみたいな感じだとは思うんですけど、うんうん、なんか食事シーンみたいなのもやってたんで。そうですね。なんか、うん。でもフライフィッシュ、なんか、海辺で一人亡き父に教えてもらったフライフィッシングをたしなむ少女。いつも通り釣りをしているといきなり海に入ろうとする少女と出会い、一緒に釣りをすることになった。実は親の再婚相手の娘同士で、こんなことから姉妹になった日和と琥珀っていう、マーマレードボーイチックな感じもあると
ですね。再婚同士。
もうみんな長くいろんなアニメ見てるから、すぐなんか検索できちゃうね。
あ、なるほどね。あと、そういう設定も乗るのか。血のつながってない姉妹っていう。
この関係性と、
泣
きつつって感じですかね。
でも、放課後堤防クラブってやっぱ海釣りだったじゃん。
はいはい。
うん。なんか、こっちは、その、公式の、そのキービジュアル的なの見ると、はい、あの、山の感じもあるから、ね、川釣りとかも。
川釣りもまあ、でもフライだったらありそうですけどね。でも、基本は海釣りなのかな。謎だな。いろいろ気になるな。うん、でも持ってる竿はなんかこれ多分フライのやつなんですよね。
ほう。
こういう、この紐が、紐みたいな感じでやるやつって。
はいはいはいはい。うん、ああ、なるほどね。はいはいはい、はい、はい。
この多分リールとかはフライのやつなんで。
うん。
いや、ちょっとでもなんか普通に、絶対可愛いんで。もうそれだけで期待作です。はい。絶対好きなんで。
俺は確かにな、ね、
はい。広告堤防日誌ですね。
あ、日誌か。
あ、ごめんなさい、日誌か。はいはいはい。なるほど。
はい。
じゃあ、松井さん行きましょうか。
はい。お待たせしました。二度目の紹介、うん、週末のハーレム。
うん、出た、
これ
は前期のリベンジですね。
はい。
秋のリベンジ。
はい。放送直前に、ダメだよって言われて、3ヶ月放送が遅れまして、はい
はい、謹慎だ、謹慎。ダメだよ、だって。
じゃあ、なぜ逆に1話放送できたのかがちょっとよくわかんないんですけど。
あ、そっか、1話だけやったんだっけ
?1 話だけやったんですよね、確かに。
そっか、見れなかったんだよな。
俺も。
1話が放送される2日か、でも、ほんと直前に、
うん、
今期で放送できなくなりました。明日とか明後日とかに放送する第1話。
うん。
を、だけ、はい、放送しますっていうことになって、うんうん、だからそこにもう、どんな大人の事情があるのか僕はもう全然わかんないんですけど、
エロかったんだよ。
え
エロかったんだよ。
でも、わかってはいるじゃないですか、
うん。まあまあね。
思ってた以上にエロかったんだよ。
俺、それなのかどうなんだろう。
あ、また別のなんか理由もありそうなんですかね。
なんか、でも別になんか、でも
松橋さんがおっしゃる通り、分かっててアニメ化が決定ですもんね。うん、そういう原作はそうなんだから。
そう。で、実際に、その、うん、画面上は、だってテレビで放送する版は隠れてるじゃないですか。
うん。まあまあまあまあ、まあ。
っていうのがあるじゃないですか。
うん。うん
これ、なんでこういうことになってるのか。
うん。
僕はもう全くわからないんですけど。
うん。
これなんか、監督の信田さんから聞けないですかね。
どうだったんすか？
そっか、確かに信田さんだ。
うん。
あれ、
聞けそうやん。
何だったんですかあれっていう。うん、
実際のとこみたいな、
うん。なんか、そうそう。バカなふりして。
口開けながら鼻水垂らして。
そうそう。
あ、なんのどうしたんですか
しかも、バカなふりして、ツイッターで表から行く感じで、ね。DM とかじゃなくて。アホ丸出しで。
それアホやな。
それはもう一般人だから。 ダメな。
あの、スルーしていいやつだよ、それは。リプ返さなくていいやつ。
でも、じゃあ逆に、じゃあその3ヶ月でどうにか作り変えれるもんなのかとかも、ありますし、ストーリー変えるわけには多分いかないじゃないですか。
うんうんうん。
うん。
だからもしかしたらなんか、急ごしらえの、なんか、でっかいモザイクとかがかかってるだけかもしれないですけど。
全部モザイクかかってんじゃん。
確かにね、もう出来上がってただろうに。
うん。
まあでもそっか、うん、そうね。
うんうんうん。
だからその辺も含めて、
うん、
気になりますねっていう、はい。
うん、確かに。
いつか、あの、またゲストに来て、この辺喋ってほしいです。
うん、でも1話ってテレビでやったんですよね。
やりました。
じゃあ、それ録画。
はい。
まず見れた。
1話。あ、見ました、見ました。
うん。
じゃあ、それで録画とか残してる人はね、次の1話とどう変わってるかとか。
ああ、
見比べてほしいわ。
できますよね。
うん。まあ、1月からもまた1話からやりますんで。
ですよね。うん、
はい。
果たして修正版なのか。
ね。
ね。
何があるのか、
まあ、話題にはなりそうですよね、はい、でも絶対、うん。ネットで。なるほど。
はい。
了解です。
リベンジですね。
うん。
はい。
じゃあですね、ちょっとごめんなさいね。
はい。
ちょっと、次私なんですけれども。
はい。
平家物語。
うん。
お
ー。これ、なんかね、調べたら監督があの、山田直子さん。
はい。
で、あの、軽音とか、玉子マーケットとか、はいはいはいはい、いわゆる京アニ作品の監督、声の形とか、水野青い鳥。
ああ、そうですね。
で、あ、そうなんだと思って調べたら、このアニメーション制作がサイエンス猿って、湯浅正明作品を手掛けてる。
うん。
映像権とか。
そうそう、はいはいはいはい、映像権とか、夜は短し歩けよ乙女とか。で、うんうん、なんか調べたら山田さんが京アニをなんか退社されてたみたいで。
そうですね、はい。で、
その退社後の初監督作品ってことで、
ほー。
で、結構これ、もうそこだけでも、なんかこう、興味が湧くというか、そういう感じなんですけど、で、ちょっとまあその今までは割とその、まあ、京アニならではの、まあちょっと萌えというか、そっちに振ってたけど、
はいはい、
この平家物語パッと見ると、やっぱりまたちょっと違う感じなんですよね、そっちとは。
うん。
だからちょっとね、これはすごくどういう感じになるんだろうっていうのがすごく興味湧きますね。やっぱり言っても今までの、その、山田直子さん、山田直子監督作品はちょっとこう、イチャイチャの、要素
も
あるわけじゃないですか。
確かに。
まあ、まあ全部が全部じゃないですけどね。その、はい、まあ、軽音とか、玉子マーケットは、ちょっとそういう感じの作品だったじゃないですか。そうですね。
はい。
まあ、そういうのを監督してた人が、ちょっといわゆるその古典ですよね。平家物語っていう、
うん
う
ん。
それをどういうふうに料理するのかなと思ってね、ちょっとすごくこれは興味ありますね。
これもう配信サイトによってはもう配信されてはいるところはあるんですよね。
あ、そうなんだ。
FOD で先行独占配信。
はい、FOD。あ、これということは、これということはあれですよね。多分、テレビの録画失敗すると、まあ、その、いわゆる D アニとかあっちの方では配信しない感じもありますね。
なんじゃないかな。
FOD で多分独占ですね。
まあ、独占配信ですね。で、声優も豪華だな。
いやー、ほんと。本当ですよ、これ。
羊文学とスチャダラパーです、曲も。
へぇー。
そうなんだ。へぇ
ー。オープニングは羊文学で、エンディングはスチャダラパーって。
はぁ
ー。はー、これ面白そう。
なるほどね。
でもなんかこのキービジュアルの感じとか見ると、なんか、かぐや姫の物語とか。
ね、そうそうそうそう、うん、ああいう感じ。うん、
それっぽいですね。
あと、なんだろうね、あの辺、なんだっけ。例えようとしたら出てこないや。いや、忘れて、はい。あれっぽいなっていう、あれが出てこなかったから。うん、まあ、こんな、こんな感じの紹介もあるでしょうよ。
はい、あれじゃないですか。
ちょっと本当、うん。
源氏物語っぽいんじゃないですか。
あのね、そっちじゃないんだよな。そっちじゃないんだよな。俺が出したかった。俺が出したかった。
万葉集じゃないですか。
いや、違う違う、アニメあったか、そんなの。現状はあったけどよ。いや、まあでもちょっとこれ本当楽しみということで。まあでもちょっと今回はそんな感じですかね。もう他にもいろいろありますけどね。ちょっと興味深いの。煮き物とか、ね。
煮き物もいっぱいあるし。
うん。
まあ僕はもうそのビスクドールは恋をするが。
あ、はいはいはい、はい。
アニメ化になりますし。
これはもう、三平さん絶対好きだからな。
うん。うん、だってドイツ的にはアケビちゃんのセーラー服も。
アケビちゃんはそうですね。だからその、ね、やっぱもう、はい。もう今原作大好きなやつ、やりますからね。うん、
個人的にはやっぱプリコネの2期がね、やるっていう。
ああ、そっか、そっか。
うん。まあ、ちょっと、今回はそんな感じで。
はい。
はい。ちょっとまたね、始まってからまたいろいろ作品は、
あと僕、アニメ実況で、
はいはい。
プラネテス見たじゃないですか。
はい、はいはいはい。
あれ再放送、はいはい、再放送なんですよね。しますね。
うんうん。
なんかそれもちょっと、この世を機に見ようかなと。
もうね、再放送もね、
うん、
再放送もあるからね、時間が足りないっすわ。
そうですね。ぷいぷいモルカーも再放送ですからね。
もう、お笑いやってる場合じゃねえな。
うん。いや、楽しみ、ね。
ということで、はい。うん、ということで、今回は、2022年冬アニメ、期待作を語ろうやってみました。皆さんの期待作も教えてください。はい。エンディングでーす。
はい。
じゃあちょっとメール読んでいきますね。
はい。
はい。結構ね、メールフォームいくつか来てましてね。
おう。
もう、ガンバっていう顔文字で一言だけっていう、すごく力強い。
最高最高
ええ。
ほんと嬉しい。
まあ、これをね、送ってくれたりとかね。
これでいいんだよ、みんな。
もう、ありがとうございます。ほんと嬉しいんです
よ。この一言でね、この一言で本当に、あ、聞いてくれてるんだ、楽しんでくれてるんだっていうことでね、
うん、
救われる。
うん。
でですね、こちら、久々に教えて松崎先生も来ましたよ。
おう。
はい。
そんなありましたっけ、
ありましたね。
いにしえの。
最近募集も言ってない。
ね、ですね、巨乳の始まりはどの漫画からですか？うるせえ奴らも最初は普通サイズのお胸でした。ワンピースは最初から巨乳でした。カノー姉妹的なドドーンと巨乳な感じのアニメ表現の発端は何なのか知りたいです。ルパンの峰不二夫もスタイルは良いですが、当初は巨乳とは言えないですよね。キャッツアイも、怪しいと、キャッツアイも、怪しいとすれば、こち亀の玲子さんかなっていう。
ああ。
それはちゃんとした、なんか、漫画の研究してる人とかに聞いてくださいよ。
しかも、この中で一番若い松崎に聞くっていうの。巨乳は好きだけど、そこまでの歴史はみたいな。
歴史、ね、
でも、峰不二子とかじゃないんですか？どうなんですかね？
俺、ドロンジョ様のイメージは、あ、でもルパンの方早いのか、どっちだっけ？でも、ドロンジョ様とかね。
だから、昔はそこまで巨乳っていう書き方、っていうよりは、なんかセクシーな服着てるみたいな、うん、胸開いてるような。うん、
確かに確かに。
でも巨乳キャラやっぱそんなに多くなかったから、巨乳のキャラが目立った感じはあるけどね。例えば、39のメーテルって巨乳じゃないと思うのよ。スレンダーな感じで。
そうですね。
だから、ヒロインっていうか一作品に絶対一人は巨乳がいるみたいな感じだったりするじゃない、今って。
まあまあまあ。
あ、まあ、そっか、そもそも、その作品の中の女性比率が、まあ、少なかったっていうのもあるかもしれないけど。結構、あれかな、かぼちゃワインのエルちゃんとかは、あ、でもあの子はもう全体的にでかいってイメージか。
うん、そうですね。
まあ、じゃあちょっとこれは逆にね、皆さんの意見も聞きたいですね。
でもやっぱ、藤子はもうね、でっけえってイメージがもうあるなぁ、でも。
うん。
とか、どうでしょう、僕の小さい頃は、ゴーストスイーパー三上とか。
ああ、なるほど、なるほど。そっか、そっか。
でもやっぱ少年誌が、もう、大きく書いてるイメージ。うん、だからね、その、こち亀もそうだし、さ、うん、ーちゃんのジェーンとかもそうだし。
ジェーンね。
うん、
でも、昔、今のイメージする巨乳の大きさと、昔のイメージする巨乳の大きさって、その三次元でも多分違う感じがある。
いや、違いますよ。
まあそうですよね。
だから、だって、ラムちゃん、そこまですごい巨乳のイメージないけど、やっぱり名前の由来がアグネス・ラムだから、うん、
ああ。
やっぱちょっとそういう、
スタイル
イメージでは描かれてたと思うし。うん、まあこれもちょっと。
でもまあ作者にもよりますよね。やっぱだ、その、ジャングルの王者ターチャーの前のシェイプアップランからもう巨乳でしたもん。
ああシェイプアップランは巨乳だったね。
うん、
腰も細かったし。
うん、お尻大きく生えて。
うんうんうん。
まあでも、まあじゃあお笑い漫画道場でいいんじゃないですか。
あれおばあちゃんのおっぱいやから。
それかも。
おっぱいいっぱいーんってやって。
あ、おばあちゃんのおっぱいだった。たーって。
土管住んでたりな。
土管住んでたり。あ、でも、バザーイ。
あれかもしんない。ギャートルズとか、
は
じめ人間、あの、片乳ポロンと出てる。
うんうん。
あんな方だったかわかんないけど、園山俊二先生とか。
はい、はい。
まあ、ちょっとこの辺もね、はい、いろいろ、リスナーの方からも。こうじゃないかっていうのをもらえると嬉しいです。です
ね、木桜のカッパもエロか
った。ああ、はいはいはい。あれは小島勲先生かな。
うん、おっぱい出して。
ね、確かに、
うん。
いいっすね、おっぱいの話は。
いいですね。
時代を超えて、世代を超えて。
真っ昼間から。
本当ですよ。じゃあですね、ちょっとまた読んでいきますね。
はい。
ツイッターを。はい。恐れ山ルボワール、興奮しつつも理路整然とプレゼンする三平さんにプロの技を見た。ありがとうございます。うん、相当興奮してましたね、後で聞くと。はい。で、ですね、こちらの、吸血鬼すぐ死ぬのマリア、9話で戦闘シーンが出たけど、みんな知ってたと思うけど、やっぱり物理で殴る系でしたと。
うん。
シスター姿イコール殴る、オア、サブマシンガン二丁持ちみたいな印象を持ってしまう我々はどんな刷り込みをされてたんだろう。まあ、熊殺しだし、CV 引かさ陽子だし、仕方ないよね。シスターで殴るって誰のイメージだろう。サブマシンガン二丁持ちって。
シスターで。
なるほど、ブラックラグーンとかなんですかね。
ああ、でも、エダは二丁拳銃じゃない
な。ないですね。
レビーだからね。
うん。
すごい、なんか、そのツイートの人、めっちゃオタクな感じのツイートしてますね。ね、
うん。
あ、
文字数多い感じの。
殴るってワンピースでいたな、初期の頃。
ああ、いた。
バロックワークスの、
バロックワークスのとこで。
ね、下の方で。まあ、なるほどね。はいはい。あと、じゃあこちら、310回のお嫁さんクイズ。アニメだって言ってるのに、アニメ化されてないけど、名前置きや、バリエーションがやたら多い。多い猿など、回答者の脱線ぶりにめちゃくちゃ笑いました。嬉しない。またやってほしいです。ということで。結構好評だったみたいですよ。お嫁さんクイズ。
よかった。
あ、本当ですか。よかった。
あ、じゃあ、あとこの2通だけ読みましょう。ですね、はい。アニメ実況の感想ですね。アリア G アニメーション6話、アテナ先輩とマー君登場会。影で知らず知らず助けられていることもあるという教訓を優しくおしゃれに教えられました。アテナ先輩の感想ねは胸に染み入りますね、ということで、うん。アニメ実況でずっとアリアやってますもんね。
はい。
やってますね。うん、
まあ、3回に1回の割合ですけれども。これが6話ということで。
はい。
はい。ぜひ皆さん見てください。そしてね、これもアニメ実況の感想。こちらメールフォームで来たんですけれども、アニメ実況特別編の山田圭一クイズ。面白かったですと。
ありがとうございます。
うん。
二人ともよくわかるなと思いながら見てました。野山あずさの名前、野山あずさの名前を久々に来て懐かしくなりましたということで。あずきちゃん。
はい。
懐かしい。
こういう企画もね、
はい。
どんどんやっていきたいと思います。
あれはね、はい、ぜひ見ていただきたい。
はい。よろしくお願いいたします。さあ、そんなですね。ニコニコチャンネルの実際アニメ実況は、月額550円で登録できまして、まあ、いろんなアニメ実況だけじゃなく、企画の回もありますんで、ぜひぜひ皆さん登録してみてください。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。その他好きなキャラ、アニメ話などなど何でもツイートしてください。ツイートする場合は、ハッシュタグ、ひらがなで二次祭をつけてください。この番組で取り上げることもありますが、ツイートの場合基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組関連の話題をバンバンツイートしてください。
そして2歳メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか B パートでやってほしい企画、新コーナー嫁といるとこ見ましたよのコーナーでは、先日お嫁さんとどこどこでお見かけしましたが何をしてたとこだったんでしょうかという嫁と一緒にいたのを見かけた場所を募集しております。投稿は2歳ヘルツメールホームまで送ってください。こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元再退社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、二次元再退社@yahoo.co.jp まで送ってください。メールフォーム URL、メールアドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますので、皆様よろしくお願いいたします。
はい。そしてノートの投げ銭は随時受付中ですので、まあ生配信なくても、もし、いいよっていう方がいたら、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、そんな感じで第312回、二次祭ヘルツ。お相手は、三浦三平と、
ロイチューと、
松崎勝利でした。
二次祭
ヘルツでした。
ヘルツでした、うん。はい、OK です。
うん。いや、シスターで二丁拳銃ってやると、なんか実写の映画が出てきますね。
ああ、あ、
なんかホラー映画で、画像が出てきましたね、タイトル、マシンガンシスターだって。
これ、見てないで、そういうことを言うのあれですけど、B 級っぽいな。もういいね、タイトルで全てがこう、あ、そういう、
ね、
そういうことね、みたいな。
うん、そらそのタイトルだわっていうようなポスターが出てきましたわ。
これでシスターマシンガン打たなかったら笑うんだけど。ええー、だって。マシンガンどこっていう。ずっと喋ってる意味のマシンガンかもしれない。マシンガントークの。よく喋るシスターだな、って。